最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。今日は2026年3月26日木曜日です。皆さんいかがお過ごしですか？実は今日3月26日はあの偉大な作曲家ベートーベンの命日で、楽聖期と呼ばれているそうです。彼の音楽は今も世界中で愛されていますが、当時は本当に革新的で最先端の音楽だったんですよね。芸術の進化が新しい表現を生み出すっていうのは、音楽の世界も私たちが話しているこのテックの世界もなんだか似ている気がします。なんて話をしていたら、今日のニュースには Apple Music のアップデートの話も出てくるんです。今日は Apple の最新 OS アップデート情報が盛りだくさん。年に一度の開発者向けイベント WWDC の開催日も決まったみたいですよ。 iPhone や Mac を使っている皆さんにも直接関わる話がたくさんなので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。それでは気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。まずはアップルファンと開発者が待ちに待ったビッグイベントのニュースです。アップルが今年の WWDC2026、 つまり世界開発者会議の開催日を正式に発表しました。日程は現地時間で6月8日の月曜日から6月12日の金曜日まで。初日の基調講演では恒例の次期 OS、 つまり iOS27 や MacOS27 などが発表される見込みです。今年のティザーアートは暗い背景から WWDC26 の文字がライトアップされている、なんだか期待感を煽るデザインになっています。この WWDC、 基本的には開発者向けのイベントで、カリフォルニアのアップルパークで現地参加もできるんですが、これは抽選制なんです。申し込みが始まっていて3月30日が締め切り、当選通知は4月2日に来るそうなので、応募した開発者さんはドキドキの期間ですね。アップルのワールドワイドデベロッパーリレーションズ担当副社長スーザン・プレスコットさんは、テクノロジー、イノベーション、コラボレーションを祝う刺激的な一生間になるとコメントしていて、アップル側の熱意も伝わってきます。さて、気になるのは発表内容ですよね。記事によると iOS27、 iPadOS27、 MacOS27、 WatchOS27、 VisionOS27、 TVOS27 と Apple 製品の全 OS がメジャーアップデートされる予定です。そうそう、去年から iOS のバージョン番号の付け方が変わって、西暦の下2桁に合わせるようになったんですよね。だから iOS18 の次がいきなり iOS26 になって驚きましたが、来年は iOS27、 すごくわかりやすいです。今年の大きなテーマとして予想されているのが AI 機能の強化です。去年発表された Apple Intelligence や Siri の機能が Google の AI モデル Gemini を搭載することで、さらに賢くなるんじゃないかと期待されています。あとは去年導入されたリキッドクラスっていう新しいデザインの洗練や、プラットフォーム全体の安定性向上も大きな柱になりそうです。 AI が私たちの iPhone や Mac でどんな風に活躍してくれるのか、今から6月の発表が待ちきれないですね。
さて、6月の大きなアップデートも楽しみですが、まずは足元のアップデートから見ていきましょう。先日 iPhone 向けの最新 OS iOS26.4 がリリースされました。これがまた細かいけど嬉しい機能が盛りだくさんなんです。まずコミュニケーションが楽しくなる新しい絵文字が8種類追加されました。シャチ、トロンボーン、地滑り、バレエダンサー、そして何とも言えない歪んだ顔など、ユニークなものが増えましたね。メッセージの表現の幅がまた広がりそうです。そして音楽好きにはたまらない Apple Music のアップデート、目玉はプレイリストプレイグラウンドというベータ機能です。これは例えば週末のドライブに合うちょっと懐かしい J-POP みたいに、言葉で説明するだけで AI がプレイリストを自動生成してくれる機能なんです。タイトルや説明文までつけてくれるそうですよ。これはもう自分だけの DJ を雇ったような感覚で楽しめそうですね。他にも自分のライブラリにいるアーティストの近くのコンサート情報がわかるコンサート機能や、インターネットがない場所でも曲を認識してくれるオフラインミュージックレコグナイズ機能、気分に合わせたプレイリストをホーム画面に置けるアンビエントミュージックウィジェットなど、音楽体験がぐっとリッチになっています。そして個人的にこれは助かると思ったのが、ファミリー共有の支払い方法の変更です。これまではファミリー共有グループでのアプリ購入などは全て管理者の支払い方法にまとめられていましたよね。でも iOS26.4 からは、成人メンバーは自分の支払い方法を登録して自分で購入できるようになるんです。これプライバシーの観点からも、家計の管理の上でもすごく便利な改善じゃないでしょうか。他にもアクセシビリティの向上や、リマインダーで緊急マークをつけやすくなるなど、本当にたくさんの改善が含まれています。皆さんもぜひアップデートして新しい機能を試してみてくださいね。
iOS26.4 のアップデートは、車の運転にも嬉しい変化をもたらしてくれます。そう、カープレイの新機能です。今回の一番の目玉は AI アシスタントアプリへの対応です。今まではカープレイで使える音声アシスタントは Siri だけでしたが、これからは ChatGPT や Google Gemini、Claude といったサードパーティー製の AI チャットボットアプリがカープレイで使えるようになるんです。これは大きな進化ですよね。もちろん運転中の安全は最優先です。なのでこれらのアプリは起動するとすぐに音声モードになって、テキストや画像は表示されないといった制限があります。あくまでドライバーの注意をそらさないための配慮ですね。デフォルトのアシスタントを Siri から変更することは今のところできないみたいですが、それでもねえ Siri、 ChatGPT を開いてみたいにお願いして、より複雑な質問や相談ができるようになるのはとても便利だと思います。もう一つの新機能はウィジェットです。 iOS26 からカープレイでもウィジェットが使えるようになりましたが、 iOS26.4 では新たにアンビエントミュージックウィジェットが追加されました。チルとか集中とか、気分に合わせたプレイリストをワンタップで再生開始できます。運転中の BGM 選びがもっと手軽になりますね。そして記事では近日公開として待望のビデオ再生機能にも触れられています。これは停車中にカープレイの画面でビデオコンテンツを楽しめるようになる機能です。もともと iOS26 で搭載される予定でしたが、延期になっていました。ただ iOS26.4 のベータ版でその証拠が見つかったということで、実装はもう間近かもしれません。ただしこの機能は自動車メーカー側の承認も必要になるそうなので、自分の車で使えるようになるには少し時間がかかる可能性もありそうです。長距離ドライブの休憩中などに活躍しそうですね。
iPhone の話が続きましたが、もちろん Mac のアップデートも来ていますよ。 MacOS 多方 26.4 がリリースされました。こちらもかゆいところに手が届く改善がいろいろ入っています。まず昔からの Mac ユーザーには嬉しいかもしれない、サファリのコンパクトタブバーオプションの復活です。好みが分かれるデザインだったので、スリムな表示が好きだった人には朗報ですね。ユーザーが好きな方を選べるというのはいいアップデートだと思います。次にバッテリーを長持ちさせるための新機能、充電上限設定です。これは MacBook の最大充電レベルを 80% から 100% の間で設定できる機能です。バッテリーって常に 100% の満充電状態にしておくと少しずつ劣化が進んでしまうんですよね。なので普段は 80% くらいで止めておくことで、バッテリーの寿命を伸ばすことができるというわけです。これは地味ですけど、長く MacBook を愛用したい人にはとても大事な機能ですね。そしてもう一つ大事なお知らせ、今回のアップデートからロゼッタ2を使っているアプリに対して警告が表示されるようになりました。ロゼッタ2っていうのは、昔のインテル CPU を搭載した Mac 向けのアプリを 今のアップルシリコン搭載の Mac で動かすためのいわば翻訳機のような仕組みです。このロゼッタ2が将来の MacOS28 でサポート終了になる予定なんです。そのためまだアップルシリコンに完全対応していない古いアプリを使っているとこのアプリは将来動かなくなるよという警告が出るようになったんですね。開発者さんたちにはアプリのアップデートを促すメッセージということになります。
MacOS26.4 のアップデートには特に初心者の方にとって非常に重要なセキュリティ機能も追加されています。 Mac にはターミナルというアプリがあります。これはコマンドと呼ばれる文字の命令を打ち込んで Mac のさまざまな操作を行うための主に開発者や上級者が使うツールです。普段あまり使うことはないかもしれませんがネットで何かトラブルの解決策を探しているとこのコマンドをターミナルにコピー&ペーストしてくださいみたいな説明を見かけることがありますよね。でもここに危険が隠されています。悪意のある人が作ったコマンドをよくわからないまま実行してしまうと大事なファイルを消されたり個人情報を盗まれたりする可能性があります。そこで今回の MacOS26.4 ではそういった有害な可能性のある特定のコマンドをターミナルにペーストしようとするとマルウェアの可能性があります。ペーストはブロックされましたという警告を出してくれるようになったんです。これは素晴らしい機能ですね。詐欺師はウェブサイトやチャット、電話などでユーザーを騙して危険なコマンドを実行させようとすることがあるそうです。この新機能はそうした被害を未然に防ぐための強力な防波堤になってくれそうです。どのコマンドで警告が出るのか具体的なリストは公開されていませんがとにかくよくわからないコマンドは実行しないという基本をこの機能がサポートしてくれるわけですね。安心して Mac を使えるとても心強いアップデートです。
MacOS26.4 の便利な新機能はまだあります。今度は充電に関するちょっとしたストレスを解消してくれるかもしれない話です。 MacBook を使っていてあれ？なんだか今日の充電やけに遅いなぁと感じたことはありませんか？その原因が使っている充電器やケーブルにあるかもしれないということを教えてくれる新機能が追加されました。MacOS26.4 以降、MacBook に接続されている充電器のパワーがそのモデルに推奨される最小ワット数を下回っている場合、システム設定のバッテリー項目に低速充電器というインジケーターが表示されるようになったんです。これはすごく便利ですよね。充電が遅い原因が充電器の性能不足なんだとはっきりわかります。Apple のサポートページにはMacBook のモデルごとに推奨される電源アダプターのワット数がリストアップされています。例えば最新の MacBook Air なら 30W 以上、16インチの MacBook Pro なら 140W のアダプターが推奨されています。もし低速充電器の表示が出たら自分の Mac に合ったもっとパワフルな充電器に買い替えることで充電時間を短縮できるというわけです。記事ではアンカー製の 100W アダプターなんかも紹介されていました。自分の充電環境を見直すとてもいいきっかけになりそうですね。
さて、ここまで iPhone や Mac の OS アップデートという私たちユーザーに身近なニュースを見てきました。ここからはアプリを開発している方向向けのちょっと専門的な話題に移りましょう。でも私たちが普段使っているアプリの裏側を知る面白い話なのでぜひ聞いてくださいね。 Apple は開発者向けツール App Store Connect に含まれるアナリティクス、つまり分析機能を大幅にアップデートしたと発表しました。これはローンチ以来最大のアップデートと銘打たれていて、開発者が自分のアプリのパフォーマンスをより深く理解するための強力な武器になりそうです。具体的に何がすごいのかというと、まず100以上の新しい指標が追加されました。アプリ内課金やサブスクリプションの収益データをものすごく細かく分析できるようになったんです。
そしてコホート分析という新しい機能が加わりました。これは例えば3月1日にアプリをダウンロードしたユーザーグループとか特定の広告から来たユーザーグループみたいにユーザーを属性でグループ分けしてその後の行動を長期的に追跡する分析手法です。これを使えば新しい国でアプリを公開したけどそこのユーザーは他の国と比べて有料プランに移行するまでどれくらい時間がかかるんだろうといったことが具体的に分かるようになるんです。さらにすごいのがピアグループベンチマーク機能。これは自分のアプリがアップストア上の似たようなカテゴリの他のアプリと比べてどれくらいうまくいっているかを比較できる機能なんです。例えばダウンロードしてくれた人のうちお金を払ってくれる人に代わる割合とか1ダウンロードあたりの収益といった指標で自分のアプリの立ち位置がわかるんですね。もちろん他の開発者の個別のデータが見えるわけではなくプライバシーに配慮した形で集計されたデータが使われます。記事で紹介されたある個人開発者の方のコメントがとても印象的でした。私はデータチームも MBA も投資家もいない個人開発者です。でもアップルのこの新しい分析ツールがあればまるでビジネスの専門家のように自分のアプリがどう動いているかを理解し次の一手を打つ自信が持てます。私たちが一番好きな素晴らしいアプリを作ることに集中させてくれるんですと、個人や小さなチームが大企業と同じようなデータ分析の力を手に入れられる、これはアプリの世界をさらに面白くしてくれる本当にパワフルなアップデートだと思います。
今日のポッドキャストはアップルのニュースが盛りだくさんでしたね。夏の WWDC で発表されるであろう次期 OS への期待が高まるニュースから日々の iPhone や Mac の体験を向上させてくれる iOS26.4 と MacOS26.4 の細かいアップデート、そして開発者のビジネスを強力にサポートする分析ツールの進化まで、アップルのエコシステム全体が着実に前に進んでいるのを感じました。新しい機能が私たちのデジタルライフをこれからどう変えてくれるのか本当に楽しみです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。